テリア、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い賛美し、またこれから御言葉によって私たちをあなた様ご自身が養ってくださることを覚えて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ですね、今回最近ですね、教会について語っています。で、今日も教会について語っていきたいと思います。特にですね、今日は先月のリメイク版ですだから、まあ、多分よく聞いたことがあるなと思うようなですね、話もあると思いますが、まあ、継続は力、聞くことによってですね、私たちを覚え、また目に、血肉となっていくことができることを覚えて感謝していきたいと思います。はい、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありません。ですから継続していきましょう。はい、変化するためには、じゃあいつものように、はい、1番目は気づくことでした。2番目は何だったでしょうか。はい、大きな声で、はい、はい、行動すること、はい、具体的にですね、決めてですね、はい、次は
継続、
はい、そうです、継続することです。3日間ではですね、私たちは変わりません。はい、ということでした。はい、では今日もですね、教会とは何だということで学んでいきます。はい、先月は教会は何だと学びましたか。どなたでもいいです。
態度、
あ、
態度、
あ、
教会の態度、
あ、態度、はい、他に先月学んだことです。はい、何だったでしょうか。教会はキリストの体ということを学びましたね。はい、では皆さんと一緒にですね、前に御言葉が出ますので、第一コリント12-27を読んでいきたいと思います。前に出ます。はい、いいですか。はい、第一コリント12-27、一緒に読みましょう。3、はい、
あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
そうです、教会とはイエス・キリストの体です。イエス・キリストが頭で、私たちはその体の器官です。器官だけで機能することはできません。ね、器官って体、人間の体を考えた一つの器官は、例えば手とかですね、足とか目とか口とかです。で、それが一つだけいても何の役にも立ちませんね。多くの器官があって、それがつながっていて体が成り立ちますね。さらにですね、脳によって制御されています。体は全部くっついても何かの指示によってしか動くことができません。はい、体は各器官が自分勝手に動いているのではありません。手がね、あれをしたいからって手だけ行きますかですね。足があそこに行きたいというから足だけで行くでしょうか。そういうことはありません。すべて頭脳にコントロールされています。食事をするときもスポーツをするときも同じです。その指令系統が健全に働く限り、私たちは正常な生活を送ることができるのです。はい、ね、これが脳です。脳はその構造と役割から大きく3つに分かれます。まあ、ここにいろんなですね、名前がついていますが、大きく大脳ですね、 大の小のこの後ろになります。でですね、脳幹って、まあ、ここ延髄って書いてあるところへんですが、脳幹、この大きく3つに分かれるそうですですね。大脳は知覚、ね、知ることですね、記憶ですね、覚えること、判断、どうしたらいいかということで、そしたり運動するとき手足動く早くとですね、また感情ですねなどの高度な心の働きを司る大脳です。大脳がですね、小脳は運動や姿勢の調節をするところだそうです。そしてもっと一番根本的なですね、呼吸ですね、循環機能の調節、血液の流れですね、意識の伝達など、生きていくために必要な働きを司る脳幹です。大脳、小脳、ある程度の損傷は回復の可能性もありますが、脳幹はその機能を消失すると命を維持することができなくなります。だそうですね、呼吸ができなくなったらもうですね、生きていけません。また血液も流れなくなったら生きていけませんということですね、はい。最近ではですね、和子姉妹がですね召されたばかりですけれども、脳死を死の判定にするようになりました。以前は心臓が止まったりですね、他の機能が止まった時に死をと宣言されていました。脳死とは脳幹を含む脳全体の機能が失われた状態です。どんな治療をしても回復することはありません。いずれ心臓は停止し、他の器官も機能停止になります。別に今日はこういう医学の勉強をしているわけではありません、ね、体っていうから、じゃあ体ってどういうものだっていうことを大雑把にですね、考えているだけです。これが非常に参考になります。ですからこの細かいところを覚える必要はありません。はい、はい、健全な体であるためには脳をはじめ各器官が健全ですね、それぞれが健康でありかつ系統に従ってつながっていることが必要です。例えば目が足にあってもですね、困りますよね。やっぱ目は上にあったらいいですね足がこう上にあっても逆立ちして歩かないといけないので、やっぱりちゃんと系統だってですね、バランスよく、はい、存在することが必要です。はい、また血液、神経、骨格、関節、筋肉、皮膚等によってつながっています。目に見えないですね、一つの機能、心臓とか肺とか目じゃなくても筋肉も必要ですね、皮膚も必要です、関節も必要です。さらにそれぞれがですね、その上できちんとですね、形にはめられた上で脳の指令に従って機能するとき初めて日常生活を行います。どんなに立派なですね体があっても脳の指示通り動かなかったら生活はできないんですね。脳はあそこに行こうと、行きなさいって言っても足が動かなかったりですね、目が反対のところを見たりしたら機能しませんね、はい。だから私たちはまず神様が私たちに与えられた体を知ることによってキリストの体なる教会のことを知ることができます。それで学んでるんですね、はい。まあ、このことはですね、まあ、体の器官が脳の指令に従うとき私たちは正常な日常生活を送ることができます。このことをですね、別の言葉で言い表すと何か皆さんピンとくるものあるでしょうか。それぞれが大事でもつながっていなければ何の機能もできない。 まあ、7つの本質でいうとですね、ネットワークですね、別の言葉で言い表すとそれはネットワークでもあります。はい、ね、下にですね、あのネットの絵があります。これがネットワークのイメージです。御言葉はエペソ4章の2から4です。でこれをですね、前に出ていますので一緒に読みたいと思います。いいですか、一緒さん、はい、
謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。
はい、そうですね、ここでもう全てが必要なんですけども、まあ、絆ってですね、つながるという意味で平和の絆で結ばれなさいとありますね。英語では The Bond of Peace となっています。はい、じゃあですね、どのようにしたらですね、私たちはつながっていけるのでしょうかね。そのことも今日、まあ、見ていきたいと思います。ただ単につながるのではなくて、網目の目、ここにありますね、しっかりとつながることによって力になります。それは束縛とは違います。互いに相手を認め尊重するときに相手をお互いに必要になります。また自分を必要とされていることを知ります。これがつながるということです。一本の糸では釣れない魚も釣れます。まあ、釣りが好きな人もいるかもしれませんが、一本釣りが好きなという人もいるかもしれませんが、あの量はですね、取れませんね。やはり網を張って網で取るとたくさんの魚が取れます。ペテロたちも網を下ろして多くの魚を取りました。これ魚でしたかね、魚でしたっけ、死んだのが魚、じゃあ魚ですね。皆さん、魚と魚の違い分かりますか。もう答え言いましたけど分かりますか。はい、生きてるのを魚というそうです。で、魚屋さんにいるのは、あの水槽にいるのは魚ですね。で、魚屋さんのこう並べて動かないのが魚だそうです。はい、だから多くの魚を取ったのですね。はい、何を言いたいかというと、一人ではできないこともつながっていればできるのですってことですね。はい、今日ですね、神様ご自身も一人では働かれません。三位一体の神様ですね。はい、三位一体というのは分かりますか。理屈では分かりにくいんですけども、イエス様を信じている人は分かると思います。父なる神様ですね、子なるキリスト、聖霊様、これを三位一体と言うんですね。三位と三の核ですね、三位、父、子、聖霊、でもバラバラではない、一体だということです。別の人格を持ちながら完全な調和があります、ね、同じ目標を持ちながらそれぞれの働きをされています、ね。はい、ちょっと御言葉2箇所だけ見ていきますね。これが表されているところがあります。はい、1箇所はですね、創世記1章の26節です。ここに神様が複数おられるということが分かります。はい、じゃあ私読みますね。さあ人を作ろう、我々の形としてね。英語では Our image, our likeness とかありますね。私たちの形に人間を作られたということです。ここに、あ、神様ってね、複数なんだと。でも神は一人しかいないって言われてますよね。この違いが分かるでしょうか。 ここに複数だから、いや神様は複数いると言ったら間違いです、ね、ここが三位一体のですね、意味であります。はい。ですか？はい。で、もう一箇所がですね、マタイの福音書なんですが、私が読みます。父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいと言われています。またここにですね、父、子、聖霊、三位格ですね、三人じゃない、三位格の神様がおられます。ですか？今日ですね、もし三位一体ということがまだよくわからないなっていう方は、今日はっきりですね、わかるように、理解できるようにしていってください。礼拝を後もわからなかったらどうぞ、周りの兄弟姉妹に尋ねてください。どういう意味ですか？もう一つですね、父なる神様は意思決定者、主権者です、ね、子なるキリスト様は父の意思を実践されました、私たちの救いを成就してくださいました、贖い主です。そして聖霊様は今この地上で働いておられます、イエス様を信じ受け入れた人を助けておられます。そしてそれは自分勝手に動いてあるのではなくて、父の御心のように動いておられるお方です。3という数字はですね、どういう意味があるか分かる人いますか？はい、3という数字はですね、必要ですね、必要なものであり、かつ十分であるという意味です。だから神様も三威嚇必要であった。でもそれ以上いりません。十分ですってことですね。はい、三位一体、これが三位一体の神様です。はい、ではですね、そしてこの三位一体の神様、ただ一つの目標のために働いておられます。でそれぞれがその役割を果たしておられます。実はこれも教会への大きなヒントなんですね。なぜなら私たちは神様に似せられたものです。だから私たち人間も一人では何もできないってことです、ね、そこに集う時に技が起こるということです、はい、ではですね、今日は2つのことで学んでいますけれども、1番目はキリストの体であり、私たちは器官ですね。じゃあ私たちは何だって、体の器官であるということを学んでました。でもう一つはつながるということで、つながるということはグループタイムの後にまた詳しくお話しします。それでグループタイムの質問は機関であるということについてです、はい、教会はキリストの体です。質問1、私たちは機関であると言いましたね。じゃあどういう意味ですか、ね、言葉ではわかるけど意味はどういうことですか、はい、2番目、じゃああなたはどの機関でどのような働きができますか。あなたは目ですか、鼻ですか、口ですか、足ですか、ね、何でもないっていう人はいます。爪かもしれない、足の裏かもしれないですね。でどういうことが、それぞれに働きがあります。器官があり、器官にはそれぞれの働きがあります。じゃああなたは何ですかってことですね。じゃあこの2つについてお話をしてもらいます。では20分間、11時30分まで、お祈りをして始めて、お祈りで終わってください。そしてその後ですね、それぞれ代表が話し合ったことを発表していただきます。はい、では始めてください。
はい、感謝します。
私たちができること一つだけではないんですね。で それともうはっきり自分がこういうことが神様のためにしたいと自覚してできていることもあれば、まだわからないなというところありますが、より意識してですね、取り組んでいきたいと思います。それとまず自分がわからなくても、じゃ今わからなくても、じゃあどうしたらわかるでしょうか、はい、どうしたらわかるでしょうか。
お祈りしたら、お祈り、
お祈り、はい、お祈りするですね。お祈りします。どうしたらいいですか。それでやってみることです、ね、よく言われますね。それとか自分で分からなくても、周りの人が、あなたはこんなことができるんじゃないって言われたらですね、それもやってみることですね、はい、じゃあ実は一つ思い出しまして、和子姉妹ですね、天に召されましたが、まあ、体も不自由でしたので、まあ、お手伝いが必要ということでですね、ある兄弟がある姉妹に、名前出しませんが、あなた時間があるなら手伝ってあげたらって言ったそうです。ただその姉妹はいいよって言ってですね、まあ、1年以上になりますか。それからその姉妹はですね、ずっと和子姉妹の お手伝いに行ったそうです。それ自分からは気づきませんでした。でも周りの人はですね、あなた時間があるならやってあげたらという、こういうかけでですね、ある姉妹は本当にお手伝いができました。で本当に和子姉妹はとても喜んでおられたと思います。ですから自分でわからないわからないっていうんじゃなくてですね、耳をこう開いてで意識を持っていったらですね、神様の働きはたくさんあると思います。はい、感謝いたします。はい、まあ、器官は分かりにくいということだったので、神様の、ね、体の部分というふうに考えてください。その方が分かりやすいですね、まあ、でもすいません、器官と言いますけども、私たちは体の一部分です。一人では成り立ちません。キリストとつながって、また相手とつながって、初めて共に生かされていきま すね。はい、つながって体は成り立ちます。はい、一人一人がつながっていることで、神様の働きを前進させることができますね。鍵は共にということですね。つながるためにはどうしたらいいでしょうか。つながる、つながるってね、どうしたらいいんでしょう。その鍵ですね、鍵ってわかりますね。鍵は共にいることですね。はい、ではね、この御言葉を読みたいと思います。次のですね、ヘブル書です。上に前にありますので、一緒に声を出して読んでいきたいと思います。3、はい、
ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
そうですね、特にコロナのこともあり、なかなかですね、集う機会が減ったり、大勢集まれないような状況になっています。しかし知恵を使ってですね、少人数で集まったりですね、いろんなことはできます。関係が途切れないようにしましょう。はい、つながるために必要なこと、後半はですね、この4つのことを見ていきたいと思います。はいですね、最後まで一緒につながり続けるために必要なこと4つを挙げてみました。これはベン先生から学んだことです。で、1,2,3,4 を一緒にゆっくり読んでいきたいと思います。まず1番目、はい、
私は一部分だけど大切な部分。
そうですね、先ほど、はい、じゃあ2番、はい、
そのままのあなたを尊重します。
3番、
あなたと私は違います、それは良いことです。
4番目、 共に良い将来を作ります、はい、このことを一つ一つ見ていきたいと思います、ね、一緒にいるためにはこういう思いを持っておかないとですね、まあ、あの人は嫌だ嫌だと思ってたら一緒におりません、ね、はい、でまず1番目、私はですね必要な大切な部分ですことをちゃんと心に留めましょう、ね、聖書はですね自分自身を愛することをとても大切だと言っています。しかしそれは自己中心の愛ではありません、ね、これも、御言葉がありますので一緒に読みたいと思います。いいでしょうか。第一コリント12-21-22、前にある分だけを読みましょう。3、はい、
目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が目に向かってあなたを必要としないとは言えない。
そうですね、言えませんとか。私だけ読みますが、それどころか体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びますと書いてあります。私たちはですね、人間は目立つところ、ちょっと派手なところをですね大切にして、うわ素晴らしいと言います。でも神様は目立たないですね、比較的ですね、一般的には尊くないと思われがちなところを神様は尊ばれますということです。例えば足の裏ですね、足の裏毎日踏みつけられて誰からも注目されません。でもこれはとても大切なものですね。全身を支えています、はい、ですね、必要でない人は一人もいないということです。自分に自信を持てない人もいます。劣等感に悩まされている人も、理由は様々ですが、神様はあなたは高価で尊いと言われています。ですからあなたは自分には価値がないとか思ってはいけません。いいですか。もう皆さん思ってないと思いますが、人と比べたら背が低い、貧しい家庭に育った、学校の成績が悪かったかもしれません。私たちは相対的世界に住んでいるので、いつも他と比べて優劣を判断してしまいます。あの人がいい、この人が悪いと言ってしまう。しかし神様は絶対のお方です。あなたを他の人と比べて評価されることはありません。あなたがこの地球上に立った一人しかいない子供のように愛しておられるのです。あなたも神様があなたを見ておられるように自分自身を見てください。あなたは他の人と違う大切な存在なのです。ですか。私たちはあの人と比べていい悪い決めるのをやめましょう、ね、はい、次2番目です、はい、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい、
ありのままのあなたを尊重します、
はい、先ほどは自分自身のことでした。今度は相手、周りにいる人のことです、はい、次のローマ 12-10 を一緒に読みたいと思います。前にあります。3、はい、
兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。
そうですね、これとても大切なことです。自分が勝っていると思ったらですね、うまくいきません、ね、はい、争いが生じます。自分の存在を、まず一番目ですね、自分存在を受け入れました。受け入れるように相手の人も受け入れましょうね。神様はあなた、自分自身を愛しておられるように、相手の方をも神様が愛しておられる大切な存在だからです。誰でも尊重されたら嬉しいし、尊重してくれた人を尊敬することでしょう。 そうですよね。どうですか皆さん、そう思いませんか。黙ってはいね、そうですね、ちょっとまあいいです、はい、もういろいろ問題、対人関係問題も起こりますけどね、なんかトラブった時のね一つの解決法があります。ちょっと思い出したので先にごめんなさいって言うんですね。そしたら争いになりません。いや、あの人が悪いと思ってにしても自分からごめんなさいと言えば問題は解決へ導かれます。はい、まあ、それを難しいと感じるかどうかですけども、はい。で次ですね、3番目見たいと思います。はい、これも一緒にお読みしましょう。3、はい、あなたと私は違います、それは良いことです。本当に良いことだでしょうか。一緒が楽ですね、ね、同じ意見で、そうそうそうそうって、ね、あそこに行こう行こう行こうってね、とても楽ですけれども、ね、神様は違いがいいことですと言われています。ではちょっと一つのヒントの御言葉をまた一緒にお読みしたいと思います。はい、御言葉のところ一緒に読みましょう。3、はい、
今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。
まあ、他にもですね適切な御言葉があるかもしれませんが、私たち日本人は違いを受け入れるのが苦手ですとですね、ディベートもできませんね、したら喧嘩になりますから、違う意見を言い出したら日本人は喧嘩になります。でもアメリカと、まあ、もう個人差もありますけども、まあヨーロッパとかはですね喧嘩にならないんです、ね、なぜでしょう。もうそもそも違うと分かってるからです。違うから意見を出し合ってるだけなんです。あなたはそう思ってるのねと受け止めることができるんですね。はい。また日本人は性格や生活が違う人と友達になろうとしません。しかし皆が同じ考え、同じ能力、同じ経済力だったらどうなるでしょうか。できないところ、弱いところは誰が助けてくれるでしょうか、ね、社会にも教会にも違ったさまざまな人たちがいて成り立つのです。先週ですね、和子姉妹の記念会がありました。その前の水曜日に、名前言っていいのかな、まあ、名前言わないでね、ある兄弟姉妹が教会に来てですね、今度記念会がありますから前の駐車場きれいにしましょうと言ってですね、2人で暑い中してくれました。私たちは頼んでいません。でも自ら気づいてですねその行動をされました。で私たちがしないから本当に兄弟姉妹がですねしてくださったんですね。本当に感謝します。違いは良いことです。違いを認めましょう。はい、では次に最後ですね、4番目です。はい、また一緒に読みたいと思います。いいでしょうか。はい、共に良い将来を作ります。そうです、一緒にですね、一緒に良い将来を作りましょう。でこれは伝道者の書 4-9 を読んでみましょう。3、はい、
2人は1人よりも勝っている、2人が苦労をすれば良い報酬があるからだ。
そうですね、神様、私はもちろん家に1人住まいの方もおられます。でもそれは一人ではないんですね。教会の兄弟姉妹がいます。また友人、知人、そしてそこがつながることが 大切なのです、ね、神様は私たちに集まって励まし合いなさいと言われます。私たちは弱い存在です。一人では信仰を全うすることもできません。共に励まし合い、戒め合って信仰を全うしましょう、ね。最後にちょっといいですか、読み上げる時間はあるでしょうか。最後にこの4つを読み上げて終わりたいと思います。 1,2,3,4 を読みましょう。最後まで一緒に。1、
私は一部分だけど大切な部分。
2番、
そのままのあなたを尊重します。
3番、
あなたと私は違います。それは良いことです。
4番、
共に良い将来を作ります。
はい、今日のテーマはですね、教会はキリストの体です。キリストにつながり、互いにつながり、前進していきましょう。では牧師先生と代わりします。